昨日そういうことで一重誠神学生が久しぶりにご夫妻がおいでくださいまして、そのような皆様と のひとときを共に導かれたことでありました。確か昨年の3月19日日曜日の礼拝後に一重神学生ご夫妻への感謝を込めた歓送会が持たれたということを皆さんも覚えておられることと思います。その時皆さんがそれぞれ感謝の感想の言葉を述べられたわけですね。その時に一重神学生 との語らいの中で、そうですね、新潟聖書学院まで歩いていくこととかどうとかあれこれちょっと話が上がったことがありまして、そうですね、約束したともしないともわからなかったんですけども、そうだな、一度歩いて行ってみたいななんてことを僕口にしまして、そして、それが去年の3月の中旬頃導かれたんですけども、1年後の今また一時進学生ご夫妻と昨日お会いしましてから、いやもう一度新潟聖書学院までちょっと行ってみたいなと思いまして、去年は賞味時間歩くのに30時間かかったんですけども、今年は朝早く出発して夕方には着きたいななんてそんなこと思っております。本当にお一人お一人のご健康が支えられてまいりますように、またその中にお一人お一人の願いや思いが実現されてまいりますようにお祈りさせていただきたいと思います。入ってますね。はい、はい、よろしいですか。はい、入ってますか。はい、はい、はい、わかりました。さて、昨年11月26日のシリーズ礼拝において、私たちは使徒の働き23章前半の御言葉から勇気を出しなさいと題する礼拝説教に預かりました。続いて今日は23章後半の御言葉に目を留めてまいりましょう。私たちは今新約聖書の使徒の働きの御言葉に目を留めています。この使徒の働きはその内容から見て大きく2つに分けることができると思います。すなわち1章から12章においてはペテロを中心とするところのユダヤ人伝道の様子が記録されており、13章以降においてはパウロを中心とする異邦人伝道の様子が記録されています。異邦人伝道、つまりユダヤ人以外の人々に福音を述べ伝えるためにパウロは前後3回にわたる伝道旅行に使わされました。第1回はおよそ1000キロ、第2回は1400キロ、第3回は1600キロに及ぶ伝道旅行でありました。車も電車も飛行機もなかった今から1900年余り前のローマ帝国において、それはまさに命がけの旅に他なりませんでした。そのような命がけの第3回伝道旅行を終えて紀元後57年頃、パウロたち一行はエルサレム教会に戻ってきました。普通ならこの時点で福音宣教の活動に区切りをつけ、あとは後進の指導にあたるとか新しく誕生した諸教会の牧会伝道に専念していくということも考えられたでしょう。しかしパウロはそうしませんでした。イエス・キリストの福音を 地の果てにまで、すなわち当時の世界の都ローマにまで福音を述べ伝えることがパウロの切なる願いであり望みでありました。福音宣教に対するとどまることを知らない情熱がパウロをして駆り立ててやまなかったのです。ところがエルサレムにおいてパウロを待ち受けていたのは大祭司サドカイ人をはじめとするユダヤ教徒たちのパウロに対する激しい敵意と憎しみでありました。パウロがエルサレム教会での伝道報告を終えてエルサレム神殿、つまり宮で清めの儀式に参加していた時、突然ユダヤ人たちがやってきて人々を煽り立てパウロを捕らえるに至りました。神聖な宮を汚したという身に覚えのない冤罪を着せられてユダヤ人たちに捕らえられたのです。その翌日パウロはユダヤ最高議会の法廷に立たされ、大祭司アナニアと議員たちからの尋問を受けていったのです。その時パウロはこの23章1節にありますように議会を見つめて、兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきましたと、イエス様のしもべとしての自らを大胆率直に申し述べています。議会での法廷尋問を終えたその夜、パウロは一人エルサレム神殿の北西にあるアントニアの要塞にある兵営の留置場で祈っていました。今やパウロの身の上には憂慮していた最悪の事態が望んできたかに見えました。ローマ軍の千人隊長の行為を受けながらも、事態は一向に好転していくようには見えませんでした。ユダヤ最高議会においてパウロは全力を振り絞って主イエス様を明かしましたが、彼の言葉に耳を傾けようとする者はほとんどありませんでした。そのパウロの気持ちはどのようなものであったでありましょうか。前の日にはユダヤ人たちからめった打ちに遭い、肉体的にも精神的にもギリギリのところまで来ていたでありましょう。パウロは心身ともに疲れ切っていました。今後どのようにしてローマへの福音宣教の道が開かれていくのでありましょうか。見えるところの事態は全くと言ってよいほど絶望的な状況に置かれていました。そのような時、主なる神イエス様がパウロの傍らに立って彼を力づけてくださいました。23章11節を見ますと、その夜主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも証しをしなければならないと言われたのです。そのように復活の主イエス様は勇気を出しなさいと一切ならずパウロに語りかけ励ましておられます。そしてあなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも証しをしなければならないと福音宣教の使命を鮮やかに示してくださいました。パウロの宿願であったローマ行きがその最も困難に満ちた絶望的とも思える状況の中で主イエス様によってはっきりと示され実現されようとしているのです。ここに信じて歩む者の素晴らしさがあると思います。明日の命もわからない危険のただ中でもうじっとしていられないようなその時に、パウロは地上的な策をあれこれ思い巡らすのではなく、ただ主なる神様の御言葉に聞くことができたのです。主なる神様の御言葉に聞き従う者に閉ざされているかに思えるその目の前にスーッと道が開かれていくようですね。さて、主イエス様の御言葉がパウロにもたらされたその夜が明けると、折しもユダヤ人たちは徒党を組み、 パウロ暗殺計画を巡らしていきます。23章12節を見ますと、夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であったと言われています。断食をしてまでもパウロを殺そうとしているのですから、ユダヤ人たちの執念のほどがうかがえるところです。彼らは祭司長たちや長老たちと結託して偽りの取り調べを行うように手回しし、パウロを連れ出した上でその途中を狙って暗殺しようと企てているわけです。ところがここに突然パウロの姉妹の子、つまりパウロの甥が登場してきます。23章16節にありますように、パウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせたというのです。すなわち主なる神様はここ一番という時に思いがけない人をも動かして用いられるのですね。そのパウロの甥、その甥が叔父の身の危険を知って知らせに来たということは決して生半可な簡単なことではありません。時と場合によってはそのことを知らせに来た老い自身が命の危険にさらされることにもなりかねないからです。しかも彼がクリスチャンであったかどうかということは分かりません。その老いが自分の命の危険を冒してまでパウロのところに密告に来たということは、身内のものであるという理由からだけではないでしょう。命の危険を冒してまでパウロのところに来たことの背後には、主なる神イエス様が働いておられたことを覚えさせられるものです。こうしてユダヤ人たちによる恐ろしい陰謀がパウロに知らされますと、パウロは自分からは何も頼まず、ただこの青年から直接千人隊長に伝えてほしいと百人隊長に申してました。そこで青年は千人隊長に直接そのパウロ暗殺の陰謀を伝えていくのです。それから千人隊長の不思議な命令が発せられました。この23章23節に記されていますように、千人隊長は二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人騎兵70人総兵200人を整えようと言いつけたのです。これはパウロ一人を護衛するには 多すぎるほどの物々しい部隊ですね。どうして千人隊長はただパウロ一人のために500人近い兵士たちを動員するのでしょうか。それはローマ市民であるパウロを守ろうとする意図からでした。またそれはローマの駐留軍の千人隊長としての義務の遂行でありました。もちろん千人隊長は最初からパウロの身柄を守ってあげようと思ったわけではありません。彼はただエルサレムの治安を守り、その義務を果たそうとするわけですよね。少し前の22章25節以降に記されていますように、パウロが生まれながらのローマ市民権を持っていることが分かると、千人隊長はパウロに対する態度を変えていったのです。人がローマ市民権を持っていますと特別な法的保護があり、鞭打ち刑や十字架刑のような重い刑罰は免除されることになっていました。ですからその時千人隊長はローマ市民であるパウロの身柄を保護することによって自らの義務を果たすとともに、その手柄を 上司である総督からも認められたいと意図したのでありましょう。それでそのような過剰と思えるほどの警備体制を取っていくことになるわけですね。そこに千人隊長にはそれなりの動機や打算があったとしても、それを背後にあって動かし導いておられるお方があったのです。そのお方が主なる神ご自身であられたのです。かつて紀元前千年頃、ダビデがサウル王の妬みと憎しみを買い、ジフというユダの荒野をさまよっていた時、サウル王とその軍隊に包囲され、一つの山を隔てて向かい合い、あわや敵の餌食にと思われたその時、ペリシテ軍がイスラエル領内に攻め込んできたとの知らせがサウル王のもとに届きました。サウル王と軍隊は急遽矛先を転じて、ペリシテ軍を迎え撃つためにダビデのもとを去り、ダビデは九死に一生を得たことがありましたね。そのように主なる神様は時に敵の軍隊や異邦人の千人隊長も動かして、ご自分のしもべ一人を守ってくださることがあります。またかつて紀元前840年頃、アラムの王がイスラエルと戦っていた時、そのアラムの大軍が預言者エリシャの住む町を夜のうちにすっかり包囲してしまったことがありましたね。その預言者エリシャの召使いが朝早く起きますと、なんとアラムの軍隊がその町を取り囲み、今にも攻め入ろうとしているではありませんか。エリシャの召使いである若者は、ああご主人様、どうしたらよいのでしょうと慌てふためいてしまいました。すると預言者エリシャは、恐れるな、私たちと共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだからと言って主なる神様に祈りました。するとその若者の目が開かれて、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちているのが見えたのです。時が下って紀元後57年頃のその当時、おそらくパウロの甥の若者もユダヤ人たちの陰謀を知った時、ああ我が死をどうしたらよいのでしょうと驚き慌てて兵営に駆け込んできたに違いありません。しかし恐れることはありません。その時パウロと共にいる者はパウロの命を付け狙う40人以上のユダヤ人たちよりもはるかに多かったのです。歩兵200人、騎馬兵70人、槍を使う総兵200人、合計470人もの大軍がパウロ一人を守っていくのです。これはまさに主なる神様が動員してくださった強力な援軍に他なりませんでした。私たちの人口生活においても、時に思いがけない窮地に立たされ、四方八方からの攻撃にさらされて身体極まるようなことが一切ならずありますよね。健康的なこと、社会的な立場のこと、対人関係に起こること、さまざまな窮地に立たされることがありましょう。しかし私たちがいかなる困難の中に置かれようとも、万軍の主イエス様の懐に身を避ける者は恐れることはありません。私たちが真心からの悔い改めの涙を持って主イエス様の身元に行きますときに、主イエス様は必ずやその閉ざされた状況の中で私たちの目を開いてくださり、そこに一条の光と脱出の道を備えてくださいます。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出されると詩篇34編7節に約束されている通りです。さて 次に千人隊長はそのような入念な警備体制を敷いた上で、この使徒の働き23章26節以降に記録されていますように、一通の手紙を総督ペリクス宛てにしたためていきました。23章26節を見ますと、これを聞いた百人隊長は千人隊長のところに行って報告し、どうなさいますか、あの人は、ごめんなさい、23章26節ですね。23章26節、クラウデオ・ルシア通信で総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられまさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関する問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言いの渡しておきました。このように記されています。この23章26節以降に記されている手紙の文面から、この千人隊長の名前はクラウデオ・ルシオであることがわかります。この手紙の内容は主に3つのことが中心に述べられています。まず第一に、パウロはユダヤ人の律法の問題で訴えられているのであって、なんだ死刑や投獄にあたる罪を犯していないこと。第二に、パウロに対するユダヤ人の陰謀の知らせが入ったので、パウロを総督ペリクス閣下のもとに送るということ。第三に、訴える者たちには総督の前で申し立てをするように言い渡しておいたということです。こうして厳重な警備体制のもとでパウロを引き取った470人もの部隊は、この23章31節以降に記録されていますように、夜の闇をついてエルサレムからアンテパトリスというところまで行きました。そこまでで道の3分の2は進んだことになり、あとはほとんどユダヤ人以外の異邦人の居住地でありますので、ユダヤ人の待ち伏せの危険も少なく、歩兵と僧兵の400人はここで引き返していくわけです。あと3分の1、およそ40キロの道は70人の騎兵たちが付き添って一気に駆け通していきます。その武装した騎馬兵たちに守られ、カイセレの町を目指して40キロもの道を一路駆け抜けていく馬上の人パウロの姿を想像してみてください。そのように大掛かりな方法をもってパウロは千人隊長の手紙とともに無事にカイザリアの総督のもとに送り届けられていくのです。総督ペリクスはその手紙を読んでからパウロにどの州のものかと尋ね、キリキア州の出身であることを知ると、あなたを伝える者たちが来てからよく聞くことにしようと言って、ローマ総督の官邸として使われていたヘロデの官邸にパウロを守っておくように命じていくのです。以上、私たちはパウロの身に降りかかった陰謀とその事件のあらましについて見てきました。私たちはこの一連の事柄の中で、あることのために懸命になっている何人かの人々の姿を見ることができるでありましょう。 その第一は、パウロを殺すことに懸命になっている40人余りのユダヤ人たちの姿です。彼らは様々な策略を立て、陰謀を巡らし、自分たちと意見の合わないパウロを暴力で黙らせようとしています。第二は、たまたま自分が耳にしたパウロ暗殺の陰謀をパウロの身を案じるあまり身の危険を冒してでも伝えずにおれなかった甥の姿です。第三は自分がよく思われまたことがうまく運ぶようになるために一心になっている仙人隊長クラウデオ・ロシアの姿です。そのために仙人隊長は470人もの兵士たちをエルサレムからアンティパトリス、そしてカイザリアにまでも動かし、自分の立場がまずくならないように手紙を書きました。第四は、イエス様を明かしすることに一心一途になっているパウロの姿です。周りの慌ただしい動きとうまく駆け引きの中にあって、パウロはイエス様からいただいた御言葉を心に思い巡らし、主イエス様が共におられることをいよいよ確信を持って受け止めていったことでありましょう。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かしをしなければならないと主イエス様はパウロに仰せられました。主なる神イエス様は紀元後57年頃のその当時の世界の中心であるローマで福音を正しく述べ伝えるために囚人パウロをイエス様の証人として使わそうとしておられるのです。40人余りのユダヤ人たちの陰謀を通して、またパウロの甥の勇気と善意を用いて、さらには仙人隊長の機敏さと職務権限を有効に使ってパウロのローマ行きを計画して行かれます。勇気を出しなさいとパウロに語られた主イエス様の御言葉は、パウロ自身も予測せず意外としか言いようのない方法で着々と進められていくのです。人々の様々な動きとうまく駆け引きの中にあって、ただ主なる神様のご計画だけが確実に推し進められていくのです。私たちが何かことを試そうとして、その話し合いの中でさまざまな意見が取り交わされて集約されていこうとするときに、私はアポロに、私はパウロにと横の基準でさまざまに評価し競い合い、時に批判し裁き合いにまで至ることがないとも言えませんね。しかしそうしたさまざまな人間的評価と基準、判断を超えて隠れたところで真に救いの御業をなし、人を教会を成長させたもお方は主なる神ご自身であられます。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主なる神様は仰せられると、ゼカリア書4章6節に言われています。私たちはとかく、よらば大事の影で目に見えて力がありそうな人や財力、資格、権力などに安易に頼ってしまう弱さを持ち合わせているものと言えるのではないでしょうか。そのような嫌いを持ち合わせている私たちが本当に頼るべきお方は一体どなたでありましょうか。私たちが頼るべきところは、富や一流の資格、組織の力、能力主義というのではなく、目に見えない唯一の生ける誠の神ご自身であり、その主なる神イエス様を愛して恐れ敬い、神の霊に満たされて御霊の一致のうちに神様のご主権のもと謙遜にお従い申し上げていくことが肝心なところなんですよね。祈りの家なる神の教会をさらに立て上げさせていただくために、本当に 私たちはいよいよ主なる神イエス様を愛してひたすらイエス様の御言葉に真実にあらせていただきたいですね。祈りの家なる神の教会をこれからも着実に立て上げさせてくださるお方は主なる神イエス様であられます。私たちは謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれていくことによって御霊様の一致を熱心に保ちながら、主なる神イエス様の御体なる教会のさらなる成長とまた建設のために小さな努力を共に重ねさせていただきたいですね。人はしばしば心に自分の道を思い巡らします。しかしその歩みを確かなものにするのは主なる神様であられます。ところでパウロに対する主なる神イエス様のご計画は、そのまま一気にパウロをローマにまで導かれましたでしょうか。いいえ、そうではありませんでした。この使徒の働き24章27節に記されていますように、カイザリアの町でパウロを待っていたのはあと2年間の獄中生活だったのです。主なる神様の御心のゆえにパウロはカイザリアの町においてなお2年間鎖につながれて、ローマ行きのその日が来るのをひたすら祈り待ち望んでいかなければなりませんでした。主なる神イエス様の福音が私たちにもたらされるために、いかに多くのクリスチャンたちの愛と忍耐、血と涙があったかという事実を改めて覚えさせていただきましょう。それはひとえにまず主イエスキリスト様が十字架上にご自身の命を伏せてくださったゆえなのです。主イエス様の命を伏せた犠牲の愛を通して始められ、いよいよの多くの生徒たちの愛と忍耐、血と涙の積み重ねを通して福音は私たちのもとに届けられました。私たちも謙遜に神様の霊に満たされて、悟く鳩のような素直さを持って神の家のさらなる建設に関わらせていただき、後の世代に主イエスキリストの福音を手渡していこうではありませんか。私たちの教会は今年宣教創立59年目を迎えています。また2008年9月にこの太夫浜に移転してきてちょうど10年になろうとしています。昨年は新しい屋外掲示板が設けられ、毎週の礼拝案内がより分かりやすく掲げられるようになりました。そして昨年の7月にはこのチャペル建設のために選挙区からお借りした選挙区ファンドの完全返済が導かれ、さらに新たな選挙区ファンドからの融資を受けて駐車場舗装工事が導かれました。本年度はその選挙区ファンドへの返済が導かれますように共に祈り励んでまいりましょう。そして何よりも私たちの教会が置かれたこの地域の方々の救いのために祈り、証しの技に励んでまいりましょう。特にこの地域の方々がもうずっと長い間習慣としてきたお寺や神社の氏子としてのさまざまな偶像の神々に仕えてきたその心の囚われ、因習から解き放たれ、福音に対して開かれた心を持つように、 祈り求めてまいりましょう。その上でチャペルコンサートや教会新聞、ホームページなどによるさまざまな発信、俳句、書道同好会などを通して、皆さんの住んでおられる地域の方々へのキリスト証言に努めてまいりましょう。そして明日を担う子育て世代や青年層、子どもたちの救いのために祈り、青年が幻を持つ教会とされますように、信仰の継承が導かれますように努めてまいりましょう。本当にここに書かれておりますように、青年は幻を見、またご年配の方々は夢を見る、そのようなさまざまな角度からの神様の恵みを共に祈り求めさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。恵みと誠に富たも天の父なる神様、1月第3始日の礼拝にお一人お一人の方々をお招きくださりありがとうございます。今治療のために通院しておられる大橋しか姉妹の上に、ご家族の上に、また久しぶりに共にご出席しておられます佐藤きみ子姉妹の上に、お一人お一人の皆様の上に主の恵みと誠平安がございますように。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。